リサとバヤの SG ラジオ。
皆さんこんにちは。
こんにちは。可愛い子が大好きな SG 梅洲のリサです。
起きてからずっと今日の晩御飯何しようかなって考えてる感じのバヤです。
そして司会を務めます SG 会員のよしみです。で、今回は会員さんからリサちゃんとバヤちゃんの馴れ初めが聞きたいっていうリクエストがすごく来てる。
めっちゃリクエスト来たね。こちらの馴れ初めなんか興味ある？
でもさ、やっぱリサちゃんとバヤちゃん2人で SG って感じだからね。
2人ではやってないけどね。2人ではや
ってない。そう、2人ではやってるけど、2人ではやってないっていうのをちゃんとクリアにしといてほしいな。
あ、でもほら、こうさ、SNS とか見てたりすると、普段は1人でやってて、時々こう、タッグを組んで、ちょっとライブしますよとかはあるけど、やっぱこう、2人でこうやって、コンサルとかやってるっていうのは珍しいんじゃないかな。
かもね。
リサと愉快な仲間たちって感じだから。
何それ。
その他に入っちゃうのバヤちゃん大事なの。じゃあもうね、単刀直入に2人の出会いはズバリ。
出会いはうちの長女とバヤちゃんとこの長男がちょうど同じクラスな月に三冠でそういや見かける人みたいな、
あの知ってたよみたいな、顔は見たことあるよねみたいな、
普通にネットで交流してましたとかでもないし、学校であったけども、例えば PTA で一緒でしたとかで、近所に住んでるから近所の友達としてとかでも全然なく、ただ顔は知ってるけど誰か全く知らん人みたいな感じじゃない。それが出会い。
1年生とかぐらいから同じクラスだったみたいな。
全然全然。うちが、長女が幼稚園からずっとインターに通ってて、で、年少から、グレード2の時かな、2年生の時までインターに通ってたんだけど、旦那がアメリカで単身赴任したのが、来日して、そこで日本に永住しようかって決めたから、日本の学校にそこで変えようと思って、で、インターではグレード2だったけども、日本の学校に行くとちょっとずれるじゃない、学校、あの学年が。で、インターではグレード2が終わった夏。で、そこが、日本の小学校では小3の夏っていう時に長女が転校して、で、その転校先が、ばやちゃんの長男が通ってる小学校だったのね。で、その、小3の時に一緒のクラスになったかな。
小3は確実に違う。で、5やな、小5やな。
なんかもう記憶がない、全然ない。そうそう、小5、じゃあ5、6と持ち上がりだから、小5と小6が一緒やったんかな。だからそれがうちらのね、一番上の子が今、高3になる子たちが小5だから、何年前？計算して。
3と4、5、3+3+2や。8年前ぐらい
。8年前ぐらいに、その、クラスの参観とかで見かけたのが出会いだね。
まあ、リサちゃんはタンクトップだったよね。で、まあ、サングラスして、あの、コーヒーこう飲みながら、なんか知らん、長いストラップのジャラジャラした鍵持ってね。完全に、あの、どこの国の人ですかみたいな。
そう、絶対話しかけられへんっていうね、あの人絶対日本語喋れへんっていう感じで思われてるから、誰からも声かけられへんし、まあ私も積極的に別に声かけるわけでもないし、そこのさ、あの参観で保護者は後ろのロッカーの前とかでさ、静かにちゃんと参観しなあかんやん。で、張り紙とかに死後は慎んでくださいって書いてあるやん。なのに
書いてあるんだ。
そう、でもなんかまあまあな声のボリュームで騒いでる人がいるのよ、あのバヤちゃんね。
まあ、独り言もでかいし、で、先生が言うこととかに独り言で突っ込んでしまうのよ。なんか、同意したりとか。めっちゃするし、で、まあ、お母さんたち今日どうでしたかみたいなのことを聞かれたら絶対答えるタイプ。
そう。
参加型。
めっちゃ参加型やね。そう。でも私さ、そういうの結構苦手だから、なんか、ちょっと距離を置いて、なんか、まあ参加型はいいんやけども、もうちょっと静かにボリュームできへんのかなーって思いながら、バヤちゃん を見てたね。
そうなんだ。角にいたのに、じゃあ結構薄いなんかもうそなんかいるなぐらいの関係だったんだよね。
あんならちょっと合わないなぐらいなイメージだった。
じゃあその2人がさ、どうやって S 字をするようになったの？
ねえ、まさかそうなるとは思わんかったね、あの時は。でもその頃ちょうど三冠でこうばあちゃんのことをうるさい親がいるなみたいに思った時に、ちょうど今小4になる次女がまだ2歳とかで、その頃に外にしっかり仕事しに行くのはできないけども、なんかちょっとまあ半分小遣い稼ぎ半分ちょっと息抜きみたいな感じに子供を連れてできる仕事はないかなと思ってて、その時に近所でちょっと英語の絵本の読み聞かせとかを始めてみたのね。でそれをするときに、なんかやっぱ宣伝とかしないかんかなと思って、今も続いてるブログをやり始めたのよ。
で共通の知人がいて、でその人友達は私が英語に興味があるのを知ってたから、なんか英語で読み聞かせ会してる人がいるよって教えてくれて、へーってもうなるやん、行きたい行きたいと思って話をよく聞いたら、それってさって、うちの長男のクラスメートのママじゃねえみたいになって、外国人違うの、
タンクトップ着てた人やみたいな。
そうそうそう、外国人と思ってたんだ。
そうそうそう、日本人やでみたいな。でその友達がホームページとかブログもやってはるねんで、見てみてって言われて、で読んだら、いや、やっぱりあの人やんと思って、ね、トップの記事だったところに、はじめまして、何年何組の誰々の母ですみたいな、鍵込めを送ったの。
そうそう、あのブログ記事さ、全然関係ない、多分棒ダニの布団かなんかの話のネタで。突然そういうメッセージが来て、別にさ、そのブログで交流したわけでも何でもないし、その、そもそもママ友とか近所の人とかとして交流したわけじゃないから、誰々の母ですって来たけど、その誰々とかも全然知らんからさ、私。
自分の子供のさ、クラスとか、私は何年何組何番までいつも覚えるんだけど、リサちゃん、わからへん。
そう。よくみんな覚えるよね、子供のクラスとか。私も毎年覚えられなくって、子供に必ず何組やったっけって毎回聞くんよ、うん、学年が精一杯、もうその組は無理、うん、
えそんなにクラス多いの？
いや4組でもほら毎年変わるから、もうアップデートされないのよ、覚えられないし、覚える気もないから聞けばいいかと思って、その毎回
そういう感じやね。
そういう感じね。
でそういう、まあ、メッセージを送って、でリサちゃんのお読み聞かせ会にその娘を連れて参加したのよ。で、うん、なんとかですって言ったら、その時のリサちゃんのそのあーみたいなのすごい覚えてんだよね。
あーの保護者のうるさかった人やと思ってな。
そう
だからそこでメッセージの誰々ですって送ってきたメッセージの人と参観でうるさいなと思った人が同一人物ってことが分かったのよ。そうそう、だから印象は良くなかった、ごめん、正直印象は良くなかった。ガチャガチャしてるからね。そうでもその後私がやってた英語の見聞かせ会とか、その後まあ他に英語のサークルとかいろいろプライベートレッスンとかやり始めたんだけども、いろいろ参加してくれて、その時にいろんな話をするようになって、まあやっぱり話も合うし仲良くなった感じやね。
じゃあそのやっぱ一番のきっかけはリサちゃんの読み聞かせ会って感じなのかな。
そうね、あれしなかったら多分繋がらんかったよね、うちら。
そうそうそう、あれがやってなかったらこんなになってなかったと思う。
で、ね、すごい近くにいるのに。
そうでもそこで、うん、とある会があったのがまたガラッと変わる一つね。
うんうん、私ほら DWE 使っておうち英語してたやん。で、うん、うちのように日本人家庭で教材とか使って英語をしてるブロガーの人とちょっと前にネットを通じて交流しだしてて、でその人たちからなんかオフ会するけど来ませんかって言ってくるもらって、で、あめっちゃ行く行く行くって言って、で一人ちょっと友達も連れて行ってもいいかなって聞いて、リサちゃんを引っ張っていったの、その会に、うん、
そうね。なんかその時にばあちゃんがそうした人と付き合ってることも私は全く知らなかったけども、私は読み聞かせ会をしてて、ばあちゃんが参加してくれる、でそこでいろいろ喋ったりして、でその時になんかさ、集まりがあるから来おへんって言われて、なんか話を聞いたけどよく分からへんくて ね、なんかその時さ、その、ね、昔はさ、おうち英語って言葉が主流なくて親子英語だったじゃない？いつの間にかおうち英語に変わったけどね。そうそうそう。まあ、とりあえずそこの親子英語っていうところで、なんかブログ界では結構有名やったらしいね、その参加してる人たちが。その集まりにね。そう。なんだけど、私は誰一人知らんかったし、こんなことするからって言われたけど、全く趣旨がわからへんくって、なんかちょっと怪しいなと思ったのよ。
で、ね、リサちゃんに相当不信感バリバリで、その集まり何すんのみたいに聞かれたのよ、ね。でも、なんかこう、うまく、あれ、説明難しいやん。で、まあ、子供たちは英語で遊んで、で、親は、傍らで情報交換。
傍ら。今思ったら、それが、いわゆるオフ会とか、いわゆるプレイデートっていうのがすごくイメージすぐ湧くんだけど、なんかその時はそういうのをあんまりしたことがなかったから、なんか、傍らで情報交換ってどういうことみたいな。そう。だけど、まあ別に、まやちゃんと仲良かったし、誘ってくれたから、まあそこまで深くも考えずに、じゃあまあ行こうかな、みたいな感じで軽いノリで行ったんよね。と、でもそこの会がすごい衝撃やって、なんかとある会場を借りてくれてて、でそこに入った時に普通に日本人の、あと日本人の子供たちばっかりが何組も、何組ぐらいいたのかな、
何組だった、
10組ぐらいいたの、そんなになかったか、そうそうそう、まあだからみんなブログをしててつながったっていう感じの人たちだったのかな。そう、でもその中で一番初めにちらっと関わった子が小4ぐらいの女の子だったんだけど、その子は普通に日本の学校に通ってて、親も全然英語を話せませんっていう子だったんだけど、その一番初めに関わった女の子の英語力が、普段私がインター、子供がね、インターに通ってたから、インターに通ったりとか、ハーフの子たちとか、帰国子の子たちとか、いろいろ見てた子供たちの英語のレベルと比べて、段違いに高くて、びっくりしたんよね。そう。で、まあ、そこにいろんな親子がいたから、子供たちの英語力ももちろんまちまちだったから、全員がそうではなかったんやけども、とにかく一番初めにかかった子が飛び抜けてすごかったから、なんか、もうとにかく衝撃で、なんかこの子は一体何者なんやろっていうのと、この集まりは一体何みたいな、一番初めに衝撃をすっごい受けたのね。そう。で、その後、そんな子供たちは英語で遊びつつ、その傍らで情報交換してるときに、普段、私が国際結婚友達とかと集まると、なんやの、話題に上ることっていうのが、どこの国に住むのがいいのかなとか、どこの国の学校の教育が結局いいのかなとか、どこに留学させるとか、どこのインターね、日本中でもどこのインターが良さそうかとか、なんかどこのサマープログラムに生かすとか、なんかそういう話題もすごく多いのよね。で、チョイスがあるから。旦那さんが英語を子供に話す時間がやっぱなかなか取れなくって、子供の英語力が伸びないなってすごい悩んでる悩みとか、海外に、まあ、送り込めるわけじゃない？国際結婚だから。だから、海外に住む親戚とかに送、いつ送ろうかな、どんだけの期間送ろうかなとか、英語のためにね。とかっていう話もよくしてたのよ。と、でも、ばやちゃんに誘われて行った集まりは、そういうシチュエーションがあんまりない人たちばっかりだったから、話の内容が、どのオンラインレッスンの会社で、どの先生と、どのワークをするとかっていう、ワークをいっぱいテーブル並べて話してんのよ。
あのテーブルにめっちゃ。
そうそうそう。で、なんかこのワーク、これ、この先生と合いそうでいいよねとか、どこどこのオンラインレッスンのなんとかっていう先生が予約取りづらいけどめっちゃ良かったよとか、なんかそういうの話をしてて、今でこそ全部わかるけど、その時は知識がなさすぎて、なんか、ちょっと待って、みんな何の話してんのっていう感じあったのよ。
ねえ、いや、今のリサちゃんからすると想像できないね。
そうね。でも、その時の私は、話せば話すほど、私、完全に場違いやんなってめっちゃ思ってて。ね、なんか、多分、物珍しかったんやろね、私が。どこに住んでたのとか、どんな感じやったのか、どんな風に子供に英語にしてたのか、すっごい質問受けたんやけど。
人数だって、8から10対1だからね。
そうそうそう。だからもうなんか全員から質問攻めやって。そう、私が答えるたんびに、 おお、すごいすごい、そんでそんでってめっちゃ質問攻めされたんだけど、私にしたらさ、なんか、いや、あんな飛び抜けてすごい英語力がある日本人の子だったらみんなの話を聞かせてほしいってすっごい思ったのよ。でもその時話をいくら聞いてもピンときてなかったね、全然。でも、やっぱ実際そういう子たちを目の当たりにできたのがすごい大きくて、なんか、漠然とすごい世界があるんやなっていうのが衝撃やったね。
なんかね、おうち英語といえばリサちゃんぐらいの勢いにさ、SG の中でやっぱそうなってるけど、その時は知らなかったわけね、おうち英語。
そうね。なんか、バヤちゃんに言わせるとさ、私がやってることもおうち英語だし、まあきっとそうなんだけど、なんか、ごくごく普通の日本人家庭で、日本の学校に通いながらするおうち英語と、うちみたいな国際結婚ですとか、インターや海外に縁があってすぐに行けますとかっていう家庭のおうち英語は、どれもこれもおうち英語っていう形なんだけど、なんか親の持ってる視点とか考え方のなんていうのかな、方向性とかが、なんか違う、すごく違うなって思ってて、で、いわゆる普通の日本の環境、日本の環境で育ってるのに、インターに通ったりしてる子たちよりも高い英語力を持つ子がいてるっていう現実と、そういう子に育っている英語ができない親、まあ、もちろんできる親もいるんだけども、そういう普通の日本人家庭があるっていう存在を知ったのが、このばあちゃんに引っ張られて、たまたま行った集まりが初めてだったから、なんしかすごいな、すごいな、もう衝撃ですごいなって、その言葉しか出ない、すごいなっていう、本当に。そう。で、でもそのやり方とかっていうのは、どの家庭にも通じるものがあるんじゃないかなって思うし、うちみたいにアドバンテージがありそうに思う家庭でも、ばやちゃんみたいな普通の家庭がやるおうち英語から逆に学ぶことがたくさんあるんじゃないかなってすごく思ったのね。そう。で、その衝撃を受けた日に、なんかもうそれを知って、
突然
なんかこれはなんかもう広めなあかんのんちゃうかなっていう使命感に駆られたの。
おうち英語ってすごい、それを広めたいみたいなあのブログが入っとんねん。で、私は何言ってんのって感覚だったんだけど、そのいやリサちゃんもおうち英語してるじゃんみたいなね。そう、本当。
いやでもなんか私はあんまりさ、いろんなことにめっちゃ熱くなったりしないんだけど、なんかそれはすごいやらなってめっちゃ思ったんよ。だからその時に読み聞かせ返したりとか、英語サークルとか、あとまあちょっと英語教室っぽいこともしようかなって動き出してたんだけど、なんかその動きっていうのは私の中であるごく普通の常識、私の中であった常識の日本人家庭にとってできるであろう英語の教育方法、いわゆるこう今まで通りの従来の教育方法しか頭になくって、そういうのをやり始めてたんだけど、こうバヤちゃんに誘われたこの衝撃的な集まりに参加して、その衝撃が大きすぎて、もうこれはなんか違うわ、全然違うことしなあかんわと思って、急におうち英語よりな感じに方向転換したんよね。
なんかそう、そのだからそんな衝撃って分からへんやんか。何リサちゃんもやってることも別に家でやってる英語だからおうち英語やんねーって言ったらさ、いやもう違うんだってみたいな、もう言ってもわからないからもう言わへんけどみたいな。
そうなんか言ってもこの私の衝撃は全然伝わってなかったよ、ばやちゃんに。だからなんかもういいわと思って、もう私はしたいことするわと思って。で、そう、でも今でもその衝撃はすごい残ってるし、今でもそれを思ってて、ばやちゃんがやってるいわゆる家庭でも、うちみたいな家庭でも、誰にとってもおうち英語いいなと思うし、で、誰にとってもできることがあるなっていうのはずっと思ってるし、正直さ、以前、国際結婚だったり、インターに行けたり、親が英語力高かったりとかっていう家庭の方が絶対有利というか、逆にそうじゃない家庭っていうのは、所詮無理なんじゃないっていうふうに、ある意味偏見みたいに思った部分も正直あったのね。だから、アドバンテージがあったり、有利な感じの家庭の親が思うおうち英語っていうのは、視点がちょっとなんか違うんじゃないかなっていうのを自分が思ってるから、ばやちゃんみたいな、家庭のおうち英語から学ぶことは特にないって思いがちなんだけど、もしそう思ってる人がいたら、そんなことないよっていうのは、やっぱり自分の立場上伝えていきたいなっていうのはあるかな。で、ほら、 視点が違うっていうのを言ってもなかなか伝わらないけど、結局 SG には今すごいがっつりインターに通わせてますとか、国際結婚ですっていう人ほぼほぼいなくない。
うんうん、いない。
そうでしょ。だからやっぱり SG の方針とかおうち英語っていうのが、やっぱりなんとなくそういう家庭の人たちって視点が違うんだなっていうことを証明するなってすっごい思うのよ。わかる？
わかるわかる。今もやっぱりこう、インター行ける人の方がとか、やっぱこう、おうち英語したいからインターさ行かせなくちゃなみたいな考えの人がやっぱ、まだいるもんね。
うん。うん、そうそう。やっぱりちょっとなんかこう、国際結婚とか、
うん、
あのうちみたいな家庭の人たちがやるおうち英語とそうじゃない家庭ってなんか分断されてるイメージがあるんよね。で、お互いがそれぞれ壁を作ってるみたいなイメージがあるけど、
うん、
そうじゃないよっていうのは思ってるんけどね。
いやーさ、リサちゃんの人生もある意味変えちゃってるよね、うん、すごいよね。そうなんだ。でも2人がそうやって出会ったからこその SG の形だね。すごいね。いいね。
いや、だってさ、私はもうずーっとやってることをやってきてて、変わらずやってきてて、で、いきなりリサちゃんがそうやってめっちゃガツッとこう決意表明してさ、もうなんかすっごい動き出したのよ。なんか馬力が加わってみたいな。で、なんかすごい、こんなんあったらいいよねとか、こんなん良くないとか、なんか本いっぱいあってさ、そこで遊べたりしてさ、お母さんたちコーヒー飲めたら、めっちゃ良くないって言ったら、あ、いいね、いいね、みたいな。ただ、そしたら、ちょっともう物件を、見つけてさ、契約したし、みたいな。ほんまにある日突然。なんで、もう、ほんまに、あ、働くれるよね、みたいな。うん、うん、みたいな。
突然ね。まあまあ、軽いノリで作ったよね。なんか、こんなんあったらいいな、ね、こんなんあったらいいな、じゃあ作ろうか、じゃあばあちゃん働いてな、みたいな感じ。
そうなんだ。ちょっとその辺の話はまた、今度、ちょっと詳しく、別の時に聞かせてほしい。
また、長なる。だね、まあね、とにかくうちみたいなアドバンテージがありそうな家庭こそ視点の変換とかすごく必要だと思うし、私はすごいばあちゃんと出会えて本当に良かったと思ってるし、無駄に自分なりにハードルを上げてた部分とか、なんかやっぱり持ってしまった偏った見方とかに気づけて学ぶきっかけにもなったし、ありがたいなって未だに思ってる。
違う、私としてもさ、日本人ってさ、再結婚のイメージ、英語ペラペラでいいよねみたいに勝手に思うやん、なんか知らんけど、
うんうんうん、
ね、なんかすごい洗脳感があって、まあ、うん、そういうのがずっと頭にあったけど、まあ、リサちゃんと知り合ってこうやって接しててさ、やっぱ努力して親が環境を作ってやらないと、もうどんな形であったって国際結婚でもインター行ってても英語を喋れるようになる、分かるようになるっていうのは難しいっていうのをすごく分かったの。
うん、
うん、もう良かったなと思う。
そうね。あとさ、なんか私とばあちゃんのおうち英語の環境って本当に全く正反対、全然違うじゃない？そう。で、そういう全く違う立場でおうち英語をやってきた二人が一緒に SG やるっていうのが今になってすごく意味があるなって思うし、良かったなって思う。こう、よしみちゃんが最初に言ってたけど、こういうコミュニティって普通一人のトップがいるじゃない？そう。で、でもそのトップが私みたいな人だったら、多分方向性も、こう、インター留学できないでどんどんやりましょうよ。親がなるべく英語話しかけてみましょうよ。みたいな方向性になりがちだと思うよ。そう。で、コンサルとかしたって、普通のね、環境の参加者は、なんか、どうせあなた英語喋れるじゃんとか、国際結婚じゃんどうせ、みたいに思ってしまう。でも反対に、ばあちゃんみたいなのがトップだったら、実際私がもし、参加者だったら、あ、かけ流しとかなんかめんどくさいし、語りかけメインでできるやんみたいな。で、うちインター系手っ取り早いやんって思ってしまうと思うよね。正直。そう。だから、なんか普段、両極端でおうち英語やってきた二人が一緒に SG をやって一緒に必ずコンサルするっていうのが、どっち方向からも説得力があるっていうのが、他にはない大きな強みなのかなって、すごい思う。ね。っていうか、なれそめの話からめっちゃずれたけどよかったんかな。
ずれたね、うん。でもね、やっぱ大事なとこってあるしさ、すごいいい話聞けた気がする。うん、
もうさ、なれそめの話どうでもよくない？喋っといてないけどどうでもよくない？もういいやん、私とばあちゃんは出会うべくして出会ったって思っとけばもうそれでいいじゃん。
めっちゃ素敵。何それ素敵。
いや、でも、私さ、基本的に出会ったり縁がある人っていうのは、そういう運命だったから出会ってるのであって、そこからこう、どう関係を紡いでいくかはそれぞれ人次第 みたいな感覚なのよね。そうで、うん、今結局バヤちゃんとこうやって2人で SG やってるってことは、何かしら私にとっても必要なことだからそうなってるんだろうし、なんかね、この後別れたとしてもそれまででしょ、そのそういう運命でしょきっと。
そうそうそう、最初確かにめっちゃ最初の頃リサちゃんが読み聞かせとかしてた頃はもう私も行きたいし、あのすごい参加してて、でまあ子供たちも同じクラスだから共通話題あるから一緒にまあ話すこともあったさ。
まあでも今は話すのないよね。
うん、ない。
そう、でもその頃は一応バヤちゃんはお客さんだったからね、あの読み聞かせ会とかのね。そう、まあ、だから別にだから客だから仲良くするってわけでもないけど、私別にそういう旅でもないし、でもやっぱり普通に一緒に行って話も合うし楽しかったし、こう何も違和感を感じることもないし、自分も多分バヤちゃんもそのままで対等に楽に付き合える人だったから仲良くしたけど、まあ今はね、四六時中一緒にいても話すこともないし、
マジでないからね。いやもうネタがもうないわもう。
LINE、ね、とかも完全に業務連絡のみやもんね。
もはやもう熟年夫婦だね。
うん、ほんまそれ。
本当にネタがない。あの学校も子供たちもさ、クラスも違うし、
そうね、
違うから。
まあまあでも仕事で一緒にコンサルするときとかはやっぱり事前資料とか各自読んどいて、ああここの文章のここがツッコミどころよねとかっていうのはもうあの話し合わなくても同じこと思ってるし、コンサルとかイベントとかでどこまで私が担当して切り込んで、どこまでバヤちゃんがフォローしてみたいな役割分担も話し合わなくても、なんかあうんの呼吸というかね、なんか言うのも尺やけど気持ち悪いけど愛入れないはずなのにあうんの呼吸みたいな。そうそうそう、普段仕事以外ではほとんど関わることもあんまないよね。LINE、うん、とかもそんな、なんかしゃべり明かすとかもないし、でもそれでうまく回ってるからいいんじゃないかなと。そう、なんか普段は仲良くないけど仕事でちゃんとしてるよみたいな、お笑いコンビみたいな感じやね。
あの本当にダウンタウンのまっちゃんとハマちゃん。別室、控え室別室だけど、
そうそうそう、控え室別室だけど仕事はするよみたいなね。
そうそうそうそう、そう。
さあさあ、いろいろお話を聞いてきたけれど、まあね、当初の目的のなりそめの話からはちょっとそれたような気持ち、
だいぶずれたよ。
まあね、2人のでも様子とかこうなんかすごくよく分かったと思う、皆さんもきっと分かっていただけたでしょう。なんかまとめることも難しくなってきちゃったんだけど、お時間になりましたのでここで、また次回をお楽しみにということで終わりたいと思います。じゃあそれでは皆さん、バイバイ、ビビビ。